宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第25回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今週末はクリスマスですよ。というわけでね、偶然なんですけど、今回25回ということでね、クリスマスは25日、うんうん、頑張ってきたなぁと自分にちょっとご褒美をあげたい気持ちもありますが、今までにクリスマスプレゼントってどんなものもらいましたか？ですね、宮永はですね、誕生日が近いので両親から特にクリスマスっていうのをなんかこう特別にもらった記憶があんまりなくてですね、で親戚からはクリスマスと誕生日とお年玉の合わせ技でちょっとそれなりのものをいただくっていうことが多かった気がします。でもさ、子供的にはさ、一個一個がさ、ちょっとしたものでもさ、毎回やってもらえる方が嬉しいよね。で、子供といえばなんですけれども、宮永は子供さんの参加されている声優教室の講師をさせていただいてるんですが、そこでね、この間校長先生がクリスマスプレゼントはまだもらえるのって聞いてたんですよ。いや私、その質問していいの、サンタさん信じてたらどうすんのぐらいな、ちょっとね、すごいね、こう心の中でわたわたしながら聞いてたんですけど、そしたら、まあ、小学校6年生の子は去年からもらえなくなりましたって言ってて、で5年生の子はまだもらえるって言ってたのかな。でね、お年玉はまだもらえるのって聞いたら、もらえるって言ってたんですよ。いや、なんでもらえなくなるんだろうってちょっと思って、その後ね、帰りがけに聞いてみたら、あ、それはね、単価が高くなるからね、欲しいものがどんどん高くなるでしょ、大きくなると。ゲームとかさ、パソコンとか。クリスマスプレゼントにパソコンとかもらえちゃったら大喜びだよね、私だって欲しいわと思うんですが、なるほど、単価が高いとあげる方は大変なんだね、子供何人もいたらお母さんお父さん大変ですよね、というちょっとクリスマスの裏側みたいなものを覗いてしまいました。でもプレゼントをあげたりもらったりっていうのは楽しいイベントですよね。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿インコウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して、
気になりすぎて夢に見ちゃう。
お風呂に入ってたんですよ。いや、特別言うことでもなんでもないんですけれどもね、まあ、宮永はどちらかというと冬は特に寒いので、朝起きてシャワーを浴びて体を温めて、 それからじゃないと、とてもとても行動ができないという、魚類体質というかですね、変温動物体質といいますか、そうなんですよ。本当にね、もう体が温まらないと全然何もやる気が起きないという、そういう人なんですけれども、で、朝ね、シャワーを浴びることになるんですが、そうすると、シャワーって頭から浴びるじゃないですか。だからね、髪の毛が濡れるでしょ？そうするとね、やっぱりなんか濡れるんだったら洗わずにはいられないなってことで、自然とシャンプーも朝することになるんですよ。で、シャンプーってさ、なんでさ、シャンプーとコンディショナーと別々のタイミングでなくなるんだろうね。一緒のタイミングでなくなるっていう方いらっしゃいますか？いやね、ほんとね、ニアナガは今までにもう何本も何本もいろんな種類のシャンプーとコンディショナーを使ってきたと思うんだけれども、同じタイミングでなくなったことがありません。でね、昔はこう思ってたの。今もそういうのあるけれども、ボトルタイプだとさ、割と同じ大きさなんだけどさ、シャンプーの方が大きくて、コンディショナーとかリンスと呼ばれるものの方がちょっとちっちゃいっていう製品結構多くないですか？てか多くなかったですか？なのかな。最近はボトルタイプを買うので、ボトルが同じっていうのが多いんですけどね。うん、でもたまにボトルがやっぱりコンディショナー系の方がちょっと小さいっていうのをよく見るんですよ。絶対コンディショナー系の方が先になくなるのね。なんでだろうと思って、っていうか先になくなるんだから、コンディショナーを大きくすればいいのに、シャンプーが大きいのはあっても、コンディショナーが大きいっていうのは今のところ見たことがないんですよ。だからさ、メーカーさんも考えればいいのになとか、あ、もしかしてこれは別々になくなるタイミングを狙って、そして次も同じ製品を買ってもらうようにっていう、なんですかね、このメーカーさんの罠にはまってるのかしらとか、いろいろ考えたりもしたんですけれどもね。なんでシャンプーが大きいのかなっていうのに関しては、なんとなく宮永が勝手に思っていた結論、考えとしては、シャンプーはまあ2回洗うことあるよね。1回軽く洗って流してから、もう一度今度泡立ちよくしっかりマッサージも兼ねて地肌までゴシゴシ洗う、うん、最初はなんかこう髪の表面の汚れを落として、でも泡立ちがいまいちの時もあるから、それで1回流してっていう2回洗うことを想定してシャンプーの方が大きくて、だから2回シャンプー1回コンディショナーっていう考えでシャンプーの方が多いのかな。でもそしたらさ、同じ大きさのボトルでなんでコンディショナーが先になくなるのかっていうね、自分の考えが全く成立しないと。で考えたんですよ。シャンプーはね、ニアナがね、こうボトルのポンプをプッシュするじゃないですか。こうプッシュして、一回プッシュして、うんうんって使うの。でもね、コンディショナーはこうプッシュしました、で髪になじませました、なんとなく気に食わないと、もう一回取ってなじませてるよね。そうなんだよ。シャンプーは固定量、うん、使ってるんだけれども、コンディショナーは気が済むまで使ってる。だからコンディショナーの方がなくなりやすいってことなのかな。で、今コンディショナーコンディショナー言ってるんですけど、昔はリンスって言ってた気がして、確かにね、リンスって書いてあるものも未だにあるし、コンディショナーインシャンプーとは絶対言わないよね。リンスインシャンプーって言うよねって思ったら、リンスは未だにあるわけだよね。じゃあリンスとコンディショナーって何が違うんだよって思って、まあいつもね、こう謎に思うとついついググって調べてしまうので、今回もパソコンさんに聞いてみたところですね、ほぼ同じ、あ、そうですかって感じなんだけど、ほぼ同じっていう意見と、リンスってすすぐっていう意味があって、でコンディショナーの方にはどちらかというと整えるっていう意味があって、で昔はシャンプーでアルカリ性が酸性に傾いたの、あ違うか、弱酸性が地肌なんだから、弱酸性がアルカリ性に、うん、石鹸側に傾いたのをもう一回こうすすぎ流すときに弱酸性に戻すっていう意味でリンスって言ってたのが、今は 髪の毛の状態を整えるっていう、そういう意味があってコンディショナーと呼ぶものが増えてるんじゃないかっていうのも載ってたのね。でもリンスとコンディショナーは表面を整えるだけで、トリートメントになって初めてなんかこう内側に髪の毛の内部にいろんな良いものが浸透するんですよみたいなのも書いてあるサイトがあってね、ふんふんなるほどと思って、でトリートメントの方がリンスとかコンディショナーより先にやらなきゃいけないって書いてあってさ、もうすごいショックだよね。だってさ、だいたいさ、普段やることがさ、シャンプーとコンディショナーなわけでしょ？で、たまにやる特別なことがトリートメントだから、特別なこと最後にやってたわけ。でも、リンスとかコンディショナーで表面に膜を作っちゃうから、それだと意味がありませんみたいな感じで書いてあって。へえ、じゃあ今までのさ、宮永のさ、一生懸命こう髪の毛綺麗になれよ、頑張れよ、みたいなのってあんまり意味なかったってこと？とか思ってすっごいショックなんですけど。ショックなんですけど、みたいな。うん。っていう、シャンプーとリンスとコンディショナーとトリートメントの謎についてみたいになってるんですけどね。でも、今までにちょっと宮永は、実験というか、冒険というか、みたいなことをしたことがありまして、とある4コマ漫画にね、シャンプーとコンディショナー何使ってる？みたいな会話がある中に、一人だけね、石鹸で洗ってる、さっぱりするよ、みたいなね、ことを言ってるキャラクターがいたんですよ。で、そっか、さっぱりするんだ、って思っちゃったのね。真夏だったから。で、やってみました。いやもうちゃんとね、その4コマ漫画にはね、最後にお酢薄めたのをかけて、リンスすればギシギシしないっていうことまでね、丁寧に書いてあったので、ちゃんとね、シャンプーじゃなくて石鹸で洗って、薄めたお酢をお風呂場に持ち込んでね、やったんですよ。うん、すっごいさっぱりしたけどね、すっごいギシギシして、その後大変でした。やっぱりさ、普段こう甘やかされてる子に急になんかさ、じゃあ汚れを落とすぞ、落ちたまえゴシゴシみたいなことはしちゃいけないんだなって思った。あと最近はノンシリコンシャンプーっていうのも流行ってますよね。宮永もね、一回使ってみたことあるんですよ、ノンシリコンシャンプー。っていうかよくわかってなかったんだけど、だってさ、ノンシリコンのノンがノーだから、ないってことでしょ？で、シリコンでしょ？シリコンって、薄白い、なんていうのかな、透明に近いけど薄白い乳白色のゴムみたいに固まる、あれ？みたいな。え、シャンプーってそんなの入ってるの？とか思ったんですけど、うん、いいような気はした。いいような気はしたんだけれども、同時に、なんかすごく違うかって言ったらすごく違うようにも思わなくって、でね、宮永たまにね、親からシャンプーもらったりするので、あ、まああるから買わなくていいかみたいな感じでそっちに移しちゃって、でその後なんとなくこう安売りしてたのを買ってみたりとかあんまりこだわりがないたちなのでそういうこともしたりして、今はまたノンシリコンシャンプーっていう書いてあるシャンプーではなくて普通のシャンプーを買ってるんですけどね。結局自分が使った体感と香りの好みで自分が買うときは選んでるかなって思う。あ、何の話でしたっけ？そうだ、シャンプーとコンディショナーが一緒になくならないっていう話ですよね。そうですよね。結局謎は解けないんだけれども、まあでもコンディショナーを多く使うからシャンプーと合わなくなるんだよね。そっかそっか。というわけで、宮永がお風呂場で思ったその謎は、すべて宮永のせいだったということが、分かってしまった気がします。皆様、シャンプーとコンディショナーは、一緒になくなりますか？というわけで、本日の気になりすぎて夢に見ちゃうのは、お風呂場で考えた謎あれこれでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。 花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小宇会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第25回、いかがでしたか。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。番組ページからリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。アトスタ放送局の番組ページのお便りフォームか、番組ブログのコメント欄からもお送りください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小宇会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。太陽